特集、保育士するなら松坂。保育士の仕事って大変そう。子育てとの両立は無理かな。待遇はどうなんだろうと思ったことはありませんか。松坂市では保育士を目指す皆さんを全力でサポートします。潜在保育士向けの研修や勤続報奨金、就職準備金などの制度が充実。これから保育士を目指す人や復帰を考えている人はもちろん、市民の皆さんもこの特集を読んで保育士についてもっと知ってみませんか。項目が3つあります。1、保育士の1日。で、私は午前勤務です。西保育園浜口春美先生。6時起床、8時まで家事と出勤準備、途中7時30分子供が登校、8時から12時30分勤務、12時30分から15時、家事と自分の時間。ここで効率よく家事ができる。そしてちょっと一息。15時子供が帰宅、16時30分まで習い事送迎など。16時30分から21時、家事と就寝準備。その後就寝。自分のペースで生活ができる。午前8時からお昼12時半まで勤務しています。家では3人の子育て中で時間に追われる日々ですが、この勤務時間だと仕事を終えてから子供たちが帰ってくるまでの間に効率よく家事ができます。また自分のペースで生活ができるので穏やかな気持ちで子供に向き合えます。保育士の仕事は子供の成長を一緒に喜べることがとても幸せで、やりがいを感じます。自分の子育ての経験も生かし、子供たちや保護者に寄り添える保育士でありたいと思います。写真説明。5人の園児と外で水遊びをする浜口春美先生。写真終わり。私は午後勤務です。第一保育園堀畑清美先生。6時起床、9時まで家事、9時から13時までボランティア、公民館活動、ランチなど。この時間に習い事やボランティア活動、そして友人とランチなど、さまざまなことができる。13時から15時、家事と出勤準備。15時から18時、勤務。18時から21時、家事と就寝準備。その後、就寝。自分にできることがある幸せ。私は午後3時から6時まで勤務しています。午後からの出勤なので、出勤までの時間に家事、自分の趣味、習い事、そしてボランティア活動など、さまざまなことができます。また、自分の体調や年齢に合わせた仕事量で、無理をせず続けられることも魅力です。短時間であっても、自分にできることがあるということは、幸せだと思います。育児と介護で、一時は保育の現場を離れましたが、復帰した今は、楽しく充実したおばあちゃん先生でいられることが、とても嬉しいです。写真説明。1対1で おやつを食べる園児を見守っている堀端清美先生。写真終わり。緑保育園、北井絹子先生。生まれて初めてに心がつながる喜び。0歳児の保育は、これまで家庭で大切に育てられた子どもたちが、初めての集団生活をスタートさせる場面に出会います。この初めてこそ重要と考え、親子ともに大切にされているという経験をしてほしいと思っています。毎日の保育の中で、キラキラした子どもたちとの関わりや、しんどさを抱える保護者への寄り添いなど、仕事は多岐にわたります。しかし、人と心がつながる喜びを感じることのできるこの仕事は魅力的でやりがいを感じます。写真説明。園児と一対一で積み木をする北井絹子先生。写真終わり。若葉保育園、渡辺康子先生。ICT で保育は充実、業務は効率化。若葉保育園では、園頼りや保護者との連絡などに、コドモンというアプリを活用し、ICT 化を図っています。また、コロナの影響で、保護者参加型の催しが縮小傾向にあるため、園での様子をタブレットを活用して撮影し、その日のお迎え時などに保護者の皆さんと共有しています。資料も電子データ化されました。職員間の情報共有や資料検索がスムーズになり、業務がより効率的になりました。ICT 化が進む中でも、園児としっかりと向き合い、その成長を肌で感じることを大切に、やりがいある保育士という仕事をずっと続けていきたいです。写真説明。パソコンに向かう渡辺康子先生。写真終わり。若杉第二保育園、林里穂先生。子どもの成長に刺激を受ける毎日。若杉第二保育園では、3歳児、4歳児、5歳児の異年齢保育を取り入れています。年齢の異なる友達と過ごすことで、年下の子供はお兄さんやお姉さんに憧れ、その真似をして様々なチャレンジをします。また、年上の子供は保育士などの大人が、年下の子供に接している姿を見ることで、優しさや思いやりを持って人と関わるようになります。子供たちの成長に驚かされ、刺激を受ける毎日は、私自身の成長につながるとともに、楽しみの一つにもなっています。このような貴重な体験ができる保育士という仕事に、やりがいを感じます。写真説明。絵本を見せながら読み聞かせをする林里穂先生。写真終わり。2. どんな支援制度があるの？自分の生活に合うだろうか？常勤以外にも非常勤、パートタイムという働き方もあります。保育士資格は持っているけど、現場は不安だな。支援制度3、潜在保育士、復職、就職、支援研修会を受けてみませんか？待遇が気になる。支援制度1、2、私立保育園に常勤保育士として勤務すると、勤続報奨金や就職準備金の特典があります。 今は高校生、大学で保育士資格を取得し、市内の保育園で働きたいな。支援制度丸4、保育士就学資金貸付を受けてみませんか。支援制度、市内の私立保育園に常勤保育士として就職した場合、保育園から次のような特典支給があります。1. 勤続報奨金。勤務を続けると報奨金が支給されます。3年3万円、5年5万円、10年10万円、15年15万円、20年20万円。2. 就職準備金。潜在保育士研修受講などの要件を満たすと、3年間勤務することを前提に合計20万円が支給されます。1年目10万円、2年目10万円。その他の支援制度として、3. 潜在保育士復職就職支援研修会。保育士資格を持ち保育園で勤務をしていない方対象の研修会を例年1月頃に実施しています。なお、詳細は決定次第広報市ホームページ等に掲載します。4. 保育士就学資金貸付、高校生限定。大学等の保育士養成施設で保育士資格取得を目指す方への奨学金制度を松阪市社会福祉協議会が実施しています。卒業後、市内の保育園で3年以上勤務をする場合は奨学金の返還が免除されます。支援制度のお問い合わせは子ども未来課、電話 53-4083。各園の採用の有無や勤務時間など詳細については次の電話番号までお問い合わせください。私立保育園松阪仏教愛護園、電話 21-1443。 若葉保育園、電話 51-0808。 緑保育園、電話 23-5697。 つくし保育園、電話 51-7624。 神戸保育園、電話 29-2304。 久保保育園、電話 29-1496。 桜保育園、電話 23-6900。 つくし第二保育園、電話 28-4916。 山室山保育園、電話 23-7534。 嬉野保育園、電話 48-0300。 若杉保育園、電話 42-5510。 若杉第二保育園、電話 26-5188。 つぼみ保育園、電話 29-5567。 ひまわり保育園、電話 28-4711。 若杉第三保育園、電話 20-8255。公立保育園は、子ども未来課、電話 53-4083 までお問い合わせください。3. 潜在保育士復 職・就職支援研修会。心配事もこれで解決。松阪市では、結婚や育児など様々な理由で退職した保育士資格を有する皆さんの現場復帰を支援するため、潜在保育士復職就職支援研修会を毎年開催しています。この研修会では、現代保育に関する講座や子育て世代の現役保育士との懇談会、園での実習などが行われ、復職・就職への不安を軽減するとともに、あと一歩をサポートします。今年度の開催日等については、決定次第、広報松阪、市ホームページ等に掲載します。保育現場経験のない有資格者の方も受講可能です。現場復帰をお考えの方は、ぜひ受講してください。インタビュー。研修会に参加して、保育の現場に復帰した2人に、三雲南保育園、西村彩音先生。復帰への気持ちがより強く、出産を機に保育士を離職しましたが、子育てが落ち着いてきたので、保育士として復帰したいなと考えていました。そんな時、潜在保育士研修会のポスターを見かけ、参加することになりました。保育の仕事から7年間離れていたので、心配なこともありましたが、研修会で市の保育の取り組みや、現役保育士の話を聞くことができ、現場復帰したいという気持ちがより強くなりました。園では子どもたちと一緒にさまざまな経験ができます。そして私自身も子どもたちと一緒にチャレンジすることで、新しい発見のある毎日が送れています。子育てと保育の仕事の両立は大変な時もあります。しかし、充実した日々でもあります。園でも家でも、子供たちの笑顔のために、これからも頑張ります。写真、説明、ピアノを弾く西村彩音先生。写真、終わり。山室山保育園、神奈川由紀先生。復帰するきっかけ。保育の現場を一度離れ、放課後等デイサービスの施設で働いていましたが、もう一度保育士をしたいという思いは常に持っていました。そんな時、松阪市で潜在保育士研修会が開催されることを知り、参加しました。研修会では、現代保育に関する講座や、現役保育士との意見交換の場などがあり、保育士として復帰する意欲が高まってきました。もともと姉が保育士だったこともあり、短大の保育科へ進学しました。将来に迷いもある中での進学でしたが、実習で保育の楽しさ、やりがいを経験したことで、保育士を目指すことに迷いがなくなりました。まだまだ人生経験の少ない私ですが、今後は保育のことはもちろん、栄養や健康に関することなどもしっかり勉強し、保育に生かしていきたいと思います。写真、説明。園児5人をにこやかに見守り、話を聞いたりしている神奈川由紀先生の写真です。写真、終わり。